皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月11日にミンフィーネットで発表された法を正す修練を理解し精進して多くの人々を救うという内容の後編です。それではお聞きください。法を正す修練を理解し精進して多くの人々を救う後編4。ダーファー弟子にはこんなにも重要な使命があるのだ。迫害が始まった後の3、4年間私は毎年年の初めに建設現場に出稼ぎに行き年末に家に戻るという生活を続けていました。1年のうち6、7ヶ月を工事現場で働いて過ごしその間は学法と連行ができずとても悩んでいましたが後に現在住んでいる都市で仕事を見つけ部屋を借りて生活が安定すると毎日家で法を学び連行することができるようになりました。この間暇な時には同宗たちは何をしているのだろう、まだどれくらいの同宗が修練しているのだろうと考え同宗を探したいと思うようになりました。しかしこの見知らぬ都市で同宗をどこで探せばよいのかわからず心の中でずっと困惑していました。師父の精進要旨環境に書かれてある、環境は皆さんが自ら作り出すものでそれが向上の鍵でもありますという教えと、公園で連行することが人をダーファーに導くことができると説かれているのを思い出しました。2008年頃私は同宗を探してみることを試みました。ある朝子供を幼稚園に送った後とある住宅地に行きました。入り口の前に小さな公園があり、まばらに数人の人がいました。私は一本の木の下で連行を始めました。同宗に私の姿を見てもらい、出会えることを期待したのです。2日間続けていきましたが、誰も私に声をかけることもなく、同宗の姿も見当たりませんでした。この場所は小さすぎるのかもしれない。もっと大きな公園でやってみようと思いました。私は比較的大きな広場を見つけました。そこには多くの人が集まりそれぞれいろいろな運動をしていました。ある日その広場の目立つ場所で30分ほど連行をしましたがやはり誰も私に声をかけてきませんでした。この場所にも2日間通いましたが同宗を見つけることはできずとても落胆しました。こうして私はまるで帆を失った小舟のように果てしない大海を漂いながら孤独と無力感に苛まれていました。2010年になった頃、私はもう我慢できなくなり、工事現場で同僚たちに、あなたたちの村でファールンゴン学習者を知っていますか?と尋ねてみました。その中の一人で私と年齢が近い同僚が、おじがファールンゴンを練っていますよと教えてくれました。それを聞いた瞬間私は嬉しくてたまらずすぐにそのおじの住所を教えてもらいました。師父が私の切なる願いを見て手配してくださったのだと感じました。ある日雨のため工事現場が休みとなり同僚のおじさん同宗の家を訪れることにしました。同宗の家は私の住んでいる場所から20キロほど離れていましたが、師父の加護のおかげで私はバイクに乗ってスムーズにその家を見つけることができました。私が自己紹介をすると、その同宗はとても親切にしてくれました。彼はまるで親しい仲間のように熱心にダーファーに関するいくつかの話をしてくれました。しかし彼が話す救世力という言葉が私には全く理解できず、それが何を指しているのか説明を聞いてもよくわかりませんでした。同宗から新しい経文を持っていますかと聞かれ、私は驚いて、新しい経文? 主婦には新しい説法があるのですか?と聞き返しました。すると彼は部屋から何冊かの主婦の説法を持ってきてくれました。それを見たとき私は、ダーファーのことについて自分が知らないことがこんなにもたくさんあるのか、と驚き、すぐにでもそれを読みたくなり、同州に本を貸してもらい、家に帰って読ませてください、と言いました。家に帰ると私は二日間の休みを取り、飢えたような気持ちで主婦の説法を一冊一冊読みました。夜遅くまで読み続けても眠くならず夢中でした。その二日間はあいにく停電していて、私はろうそくを買ってきてその明かりで本を読みました。法を学んでいると私はとても大きな衝撃を受け、時折涙が溢れました。なるほど、ダーファー弟子にはこんなにも大きく重要な使命があったのか、とわかりました。こんなにも長い間、自分は部外者のようになり、何も知らず何もしていなかったんだ、と思うと、修練したばかりの頃の自分の気持ちとあまりにもかけ離れていて、受け入れることができませんでした。中国共産党を、宗教の嘘偽りの宣伝に惑わされることなく、ダーファーを固く信じ続けてきたにもかかわらず、私はこの信仰を持ちながらも、これほど長い間仲間たちから離れてしまっていたのです。その瞬間、自分の気持ちが言葉で表現できないほど複雑で、ただ涙が静かにこぼれました。私は深い悔しさを感じ、主婦の慈悲なる救いに弟子は報いることができませんでした、と心から申し訳なく思いました。中教の迫害は私のような修練者、新しい学習者を滅ぼそうとしていたのだと理解しました。この経験を振り返るたびに私は今でも心が痛みます。特に同宗たちが命を懸けて天安門広場で法を証明した壮絶な体験を語ってくれるとき、私は彼らに敬意を抱くと同時に深い恥じらいを覚えます。しかしこの経験は私を落ち込ませるのではなく、絶えず精進する原動力となりました。5. 補い。師父の説法を学んで、ダーファー弟子はダーファーの良さと迫害の真相を伝え、衆生を救う使命を担っていることを理解しました。そして自分が失った時間を取り戻し、補いたいと強く決意しました。当時私は人々を救いたいという切なる気持ちを抱え、前述のおじさん同宗の家に定期的に行き、真相資料を受け取って配布するようになりました。しかし、同宗が持っている資料も限られていたため、時には遠くまで行っても資料が手に入らず、落胆することもありました。そんな私の人を救いたい心を見て、彼は私を別の資料拠点の同宗に紹介してくれました。その拠点では資料の量が少し増えたものの、依然として十分ではありませんでした。そこで私はついに自分で資料を作ることを決意しました。私は同宗らが使っている機械を参考にして、電気製品の店でプリンターなどを購入しました。教えてくれる人はいませんでしたが、同宗の家で作業を見たことがあり、記憶を頼りに取り組みました。どうやって印刷するのか、どうページを反転させるのかを2、3日かけて試行錯誤し、師父のご加持のもとでついに成功しました。その時の喜びは言葉にできません。これで必要な資料を好きなだけ印刷でき、時間も自分で調整できるようになりました。それ以降私は仕事の合間に大量の真相資料を作り配布するようになりました。何十年も工事現場で働いていたため、現場や作業員宿舎の状況には非常に詳しく、彼らの考え方や生活習慣もよくわかっていて、まさに彼らの一員だったのです。私は作業服を着てヘルメットをかぶり、様々な工事現場や宿舎を回って真相資料を配布していましたが、とても順調でした。 作業員たちは私を自分たちの仲間とみなしており、私も彼らの話すことを理解し、一緒に話を弾ませることができたことが彼らを救うための非常に良い条件を作り出しました。私が配った真相資料をとてもよく読んでくれました。ある日、宿舎を訪れた時、一冊の共産党についての9つの論評の本がテーブルの上に置かれているのを見かけました。それは私がこの前持ってきたもので、ページはすでに汚れており、どれだけ多くの人がその本を読んでいたかがわかり、嬉しく思いました。ある日、私はバイクに乗ってとある工事現場の宿舎に行きました。ちょうど昼食の時間で正門が開いており、中には食事を待つ100人以上の人々が列を作り、騒がしい様子でした。私は中に入って大声で、無料で良い本を届けに来ましたと言って、バイクの荷台から共産党についての9つの論評9票を1冊手に取り、目の前にいた人に差し出しました。周りの人々はそれが本当に無料だとわかるとすぐに集まり、自ら荷台のカゴから本を取り始め、一人一冊ずつ取り、あっという間に10数冊の9票がなくなってしまいました。本が足りないと気づいた私は急いでバイクを走らせ、同州の家からさらに20冊ほど持ってきました。しかし戻ってみると、昼食を待っていた人々はすでに散っていました。それでも私は宿舎を訪ね、一部屋ずつ扉を開けて本を配り始めました。本の数が限られていたので、重複して渡すのを避けるため、部屋の扉を開けて手に持っていた9票を見せて、この本を持っていますかと尋ねました。ある部屋の50歳くらいの男性が突然怒鳴り声を上げ、何の本を配っているんだと罵声を浴びせました。その場面に遭遇しても、私は動揺せず、穏やかに、すみません、失礼しましたと言っただけで、静かに扉を閉め、他の部屋へと配り続けました。主婦のご加護のおかげで、その日も無事に全部配り終えました。結び。1999年7月20日、江沢民が主導する中共によるファールンダーファーへの迫害が始まってから、2011年までの11年間、私は一人で修練する状態でした。当時の私は、揺るがず、動じず、信じ、忍耐するという次元にとどまり、マスコミで報じられるすべての中共の誹謗中傷の内容を自分への試練だと考えていました。そのため個人修練の起点にとらわれてしまっていたのです。また1998年秋に修練してから、1999年の迫害が始まるまでの短い期間、私は同州たちと接点を持つことも、集団で学法することもありませんでした。村には他の同州がおらず、ファルンゴンを紹介してくれた同僚の同州とも連絡が取れなくなりました。これらの外的な要因も、私が一人で修練する状態に陥る一因となったように見えました。しかしその後、私は自分を深く反省し、内に向けて探すと、自分が自信過剰でうぬぼれていることに気づきました。自分の手にこのジョン・ファールンさえあれば十分で、シフと一緒に本当の故郷に帰れると思っていました。この強い自我が救世力に乗じられたのかもしれません。幸運なことに、シフはかつて脱落して遅れたこの弟子を見捨てることなく導いてくださいました。慈悲深いシフの救いサイドに感謝します。シフ、ありがとうございます。同州の皆さん、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。